はい、それでは今日は、ヨハネによる福音書6章の後半部分を読んでいきたいと思います。ヨハネによる福音書の後半部分30節から71節まであるんですが、今日のメッセージ説教の題は、命のパンです。前回のお話を思い出してください。イエス様が5000人の男に5つのパンから食事をお与えになりました。覚えてますか？でその後が大事なんですね。ここでのヨハネの6章の話の大事なのはその後に群衆がその5000人の男、また女もいたし子供もいたと思いますが、おこの方こそ来たるべき預言者だ、そして王として担ぎ上げようとしたんです。ところがイエス様はどうでした？退かれたんですね。さっといなくなった。でイエス様はその理由をお話になりました。あなた方は印を求めているのではなくて、食べて満腹したからだ。お腹いっぱいになったからもっとくれ。そういうことであなたは来てるんだ。つまり言い換えると、物質的な必要を求めるためにイエス様を王とした。だからイエス様を王としてないんですよね、本当は。自分のしもべ、逆に自分の必要、腹を満たすしもべにしたかったわけなんです。利用したかった、活用したかったということなんですね。そこでイエス様が、27節で、なくなる食物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさいって言ったんです、ね、なくなる食物のためではなく。この前も、質問をしました、これをはっきりと分かる、今自分がどっちにいるかはっきり分かる質問です。今日皆さんが死んだとしたら、どこに行くか確信を持っていますか？どこに、今日死んだら、もうこの礼拝が終わった、または終わる前でもいいです、ね、死んだとしたらどこに行くか、確信がなかったら亡くなる食物のために来ています。つまり仕事をするにも勉強をするにも人と付き合うにも何もするにも、自分の肉体を生かすために生きてるんです。そうではなくて、永遠に神様と一緒にいること、これを最優先にしているような生活、それが一番の喜びであるような生活。弟子たちは、私だとイエス様から声をかけられただけで喜びました。イエス様と一緒にいるだけで楽しい生活ですね。天国はそうですね、そういうところですよ。あ、天国行きたいな。あ、そうですか、行かない方がいいですよって。え、教会来てないんでしょ？だって教会行ったら別に歌歌って、なんか難しい話聞いて。あ、そうですか、ね、天国は神様がおられるところです。永遠に賛美しているところです。行かない方がいいですよ。礼拝、今の礼拝が嫌いで天国が好きになれるわけありません。そうですねだからイエス様が永遠の命のために働きなさいって言ったんです。そしたら今度群衆何て言いましたか？神の技を行うために何を行えばいいですか？イエス様は、私を信じなさい、それが神の技ですって言った。それでも彼らはイエス様をイエス様として信じることができませんでした。で、これから読む話が非常に興味深いです。皆様も何か人間関係の中でこの意思疎通ができない、英語だとミスコミュニケーションですね、自分はこう言ってるつもりなのに相手はこう受け止めていて、で、こ、いやそうじゃなくてこうなんだって言ってるのに相手はいつまでもわからない、こうすれ違いありますね。で、これがイエス様と、そしてユダヤ人の間で起こっています。イエス様が霊的なことを話しているのに、ユダヤ人の人たちは肉的なこと、その目に見えること、物質的なことについて理解しています。こうなってるんですね。それをこうじっくりと見ていきますので、皆さんもですね、ついて読んで、ください。よろしいですか？ では30節からごめんなさい、読みますね。そこで彼らはイエスに言った。それでは私たちが見てあなたを信じるために印として何をしてくださいますか？どんなことをなさいますか？私たちの先祖は荒野でマナを食べました。彼は彼らに天からパンを与えて食べさせたと書いてある通りです。イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます、モーセはあなた方に天からのパンを与えたのではありません。しかし私の父はあなた方に天から誠のパンをお与えになります。というのは神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものだからです。はい、まず彼らが疑問を投げかけました。そしてイエス様が答えられました。その疑問というのは、私たちが見て信じるためにです。何か変だなと思いませんでしたか？イエス様が復活された後に弟子トマスに対して、あなたは見て信じたのですか、見ないで信じるものがもっと幸いだと言いました。信じてイエス様を見るのではなくて、見てから信じる、ね、もうここから間違ってるんです。印や奇跡、それがないから、目に見えないから私は信じられないという人が数多くいます。では見たら信じるでしょうか？信じないんです。問題は見ることができないということではなくて、疑っている心なんです。見たら信じるという心はいつまでも満たされません。満足できません。人の心がそのいつまでもいつまでも求めている。だからここで5000人の人たちにパンを与えたにもかかわらず、イエス様がその直後の話ですね。でもまだイエス様は信じられないんです。でもっと大きな印をあなたが見せてくださらない限り信じないよと言ってるんです。この世の中で一番不思議なことなんだろう。その奇跡が起こったり、なんか天変地異ですか、このいろんなことが起こることでしょうか。一番不思議なのは人間の心です。なぜか信じられないんですね。どうしても信じられないんです。で、私たち信仰者も試されます。だってこの資格があるから、目に見えるものに従って私たちはいつも生きている。だからどうしても神様を信じるとの間に葛藤があるですね。目に見えない方ですから葛藤があります。けれども覚えてください、見たら信じるんじゃないんだよ、信じたら見えてくるんだよ。信じて見えてくる世界があるんですよですね。そして群衆はモーセと比べていましたね。荒野で食べ物がないから、この不満を言っていたときに、神様がモーセにこれから朝ごとに、朝になったらちょうどなんか霜が降ってくるようにですね、その、なんだろうな、お菓子、ちょっと甘いせんべいみたいなものですね、それを与えるよ、これマナと言いますね、これを与えるよ、じゃああなたはそれをやってくれますか、もっと大きいことしてくれますかと、こういうにユダヤ人の人が聞いたときに、イエス様はモーセが与えたんじゃないよって。そうですね、モーセが与えたんじゃないです、神様が与えたんです、モーセを通してですね。で、今度は神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものだと。イエス様ここで言ってる命というのは永遠の命のことですよ。わかりますね、霊的な命のことです。でも次ご覧ください、34節35節。そこで彼らはイエスに言った。主よ、いつもそのパンを私たちにお与えください。イエスは言われた。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して 乾くことがありません。彼らはそのパンを与えてくださいと言ったんです。わかりますか？この時に素直に聞いてるんじゃないですよ。完全に勘違いしています。イエス様がこう何ですか、パンの製造機を持っていて、どんどんどんどん永遠にもう死ぬ時までですね、製造してくれるパンを作ってくれる、そういうパンを作ってお与えくださいというふうに、この聞いているわけなんですよ。肉体の命の命を与えるパンだと、そのように彼らは勘違いしたんです。で、同じような勘違いを以前サマリアにいた女がしました。イエス様がここにある井戸の水は飲んでもまた乾きますけれども、私が与える水はその人のうちで泉となって永遠の命への水が湧き出ます。で、女はもうここまで汲みに来ることがないように、なくてもよくなるように、その水を私にください。で、その時にもやっぱり女はこうボコボコボコ水がですね出てくるそれをくださいと言ったんだけど、イエス様は話の話題を変えられて、で、5人の男と今まで付き合ってたね、あ、霊的なことなんだと彼女は理解したわけなんです。けれども、ここのユダヤ人の人たちはまだ理解できていなかったわけなんですね。そしてイエス様が、私が命のパンです、で、私に来るものは決して飢えることがなく、信じるものはどんな時でも決して乾くことがありません。すっごい約束ですね。これがキリスト者、クリスチャンの大きな特権です。ですか、アメリカで、同時多発テロが起こった時に、9月11日に起こった後にですね、議論が、大きな議論が起こりました。今でも戦っていますが、彼らが言っている神、ガッドというのがどの神であるのか。それで、普通の一般のニュースの中でも、プログラムの中でも、そのユダヤ教のラビ教師と、イスラム教の教師と、そして、キリスト教の牧師が出てきますですね。で、明確な違いが出てきます。その牧師の人、本当に素晴らしい答えをしていました。みんな平安を求めてるんですよ。ユダヤ教の人もイスラム教の人もですね、自分が許されることを求めてるんです。神様に認められることを求めてるんです。でも、キリスト教の牧師のみが答えることができました。私はもう許されました。これは行いじゃなくて恵みだからなんです。これを言えるのはもうキリスト者のみなんですね。あんなに努力して仏教の人たちが涅槃の領域に入ろうと、完全な平安の境地に達しようと努力して、お経を唱えたりですね、そしてまた断食したり、いろんなことをしていますよね、修行して到達することができないことを、私たちはたった一歩のステップ、つまりイエス・キリストを信じるということで、完全に私は平安を得ていますということができます。喜びもそうです。尽きることのない喜びを得ることができてるんです。愛もそうですね。愛の高さ、深さ、長さ、あと何でしたっけ、広さか、それをあなた方が知ることができますように。キリストを得ただけで全部を得てることができているわけなんです。だからここで飢えることがなく、また乾くことがない。次いきます。36節です。しかしあなた方は私を見ながら信じようとしないと私はあなた方に言いました。父が私にお与えになるものは皆私のところに来ます。そして私のところに来るものを私は決して捨てません。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを、私が一人も失うことなく、一人一人を終わりの日によみがえらせることです。事実、私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。信じない人はいますけれども、信じる人に対するイエス様の約束です。 ものすごく大きな約束です。一つ目の約束、それはイエス様を信じることさえも父なる神様が導いて支えていてくださることなんです。37節に父が私にお与えになる。皆さんがイエス様を今信じているのならば、それは父がイエス様にあなたをお与えになったからなんです。私たちはこの私もよく思うんだけど、しっかりと神様につながってないと、この手を離してしまったら神様から引き離されてしまうという不安になる時があるんですけれども、思い出してみると初めに信じた時にそんな不安あったかどうかなかったんですよね。他の大勢の人たちは信じることさえできていないのに、大勢の人信じられてないのに、自分はなんか信じることができているんです。もちろん信じる時に葛藤ありました。私は日本人ですから葛藤ありましたよ。いつも思ってないですね。信じるってなると日本の人はですね、先祖の墓が思い出すんですね。それで仏教なんて信じてないのに、その時になって必ず先祖の墓なんですよ。父親はどうするんだ、葬式どうするんだなんですね。葛藤あったけれども、なんで信じられてるんだろう。ここです。父が私にお与えになったからなんです。ちょうど小さな子とお父さんが手をつないでるみたいです。子供は一生懸命お父さんの手をつないでると思ってるんですけれども、実はお父さんが子供の手を一生つないでる、掴んでるから、子供は、ね、迷わずに倒れずに済んでるわけなんですね。これが一つ目。二つ目の約束、私は決して捨てません。すごい約束ですね。神様に捨てられたって感じるとき、感情を嘘つきますね、たくさん。でサタンが利用します。感じてもいいんですよ、そういうこと、ね、そこまでは問題じゃないんです。それを霊的に解釈しないでください。これが問題です。サタンです、それはですね。だからヘブル人への手紙の13章の5節にお金で困っているときの約束が書いてありますが、金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさい。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。いくら考えてもですね、貧しいって嫌ですよ。お金ないって嫌です。大学の時のお金なくて悩みました。お米どれだけ残ってるかな。嫌です。ね、嫌です。でも、その時に感じるのが見捨てられてる。でもそうじゃないよ。私は見捨てないよ。あと罪を犯してしまった時もですね、あ、見捨てられた、救いを失ったかもしれないと感じる時があります。いや、この罪は神様は許されない、自分が許せないんですよね。で、ここで覚えてください。すごく大事です。もう本当に大きな罪を犯してしまったと、もう惨めになっているならば、救われている証拠です。皆さんのうちにおられるご聖霊が惨めな気持ちにさせてくださってるんですよ。良心の呵責を覚えさせてくださってるんです。それでキリストの十字架に、このイエス様が釘打たれた、あの釘は自分が打ったんだということ、これをですね、もう一度思い起こすことができるように聖霊様がさせてくださってるんです。いや、俺大丈夫だよ、だって天国行くから。これがまずいんです。これが危険信号なんです。正しくないものは神の国に入れないことをあなた方は知らないのですか。騙されてはいけませんとパウロは言いました。不貧困なもの、偶像礼拝をするもの、そうですね、書いてありますね。そして3つ目の、約束、一人一人を終わりの日によみがえらせるということです。復活するということですね。終わりの日だ。すごいと思いませんか。イエス様のところに来た人は今生きてる時も見捨てられないでいる、守られている。そして最後の最後までイエス様は神様、父なる神様にあって保証してくださっています。 永遠の命の保証です。途中でね、思いませんか、信仰生活って長距離走と似てますですね、マラソンです。途中で、ね、苦しくなるときに思うんですよね、いやーこれ本当に神様は私を選んでくださって大丈夫だったのかなってね、まあ、ここで、ね、自分がダメになったら本当にイエス様の名を、ね、また怪我してしまう、ね、汚してしまう、そういう不安になることもあるかもしれません、ね、もしそうだったら最初から選んでません、選んでません、途中であダメだこいつしたらね、次行こう、だったら選んでないんですよ、初めから最後まで責任を持ってくださるから選んでくださったんです。皆さん救われましたかって聞いて、はいって答えられますね。エホバの証人の人に聞いてください。救われましたか、答えられません。あれだけ知識を持っているにもかかわらずですか、なぜか、終わりがわからないからです。永遠の保証を得てないからなんです。救われたと言えるのはイエス様がここで言われた一人一人を終わりの日によみがえらせるというところまでの保証、約束、責任をイエス様は持っておられるからなんです。ですね。で、これらの言葉を聞いて今喜んでらっしゃるでしょうか、それとも何言ってんのかなって感じてらっしゃるでしょうか。この分かれ目がですね、イエス様を信じているか信じてないかの違いなんです。そのままイエス様の言葉を受け入れているか受け入れていないかの違いなんです。で、ユダヤ人の群衆が受け入れてなかったんですね。次を見てください。41節です。ユダヤ人たちはイエスが私は天から下ってきたパンであると言われたので、イエスについてつぶやいた。彼らは言った、あれはヨセフの子で、我々はその父も母も知っている、そのイエスではないか。どうして今彼は私は天から下ってきたというのか。彼らが信じられない理由を言っていますが、肉の家族にイエス様が生まれたからですね。生まれ育ったナザレで生まれ育ちましたよね。でも彼らが知らないのは、ベツレヘムでイエス様がお生まれになるときには、マリアはまだヨセフと関係を持っていませんでしたですね。そしてガブリエルが来て、あなたは聖霊によって身ごもるんだという、その神からのお告げも聞いて、そしてベツレヘムにいるときにはですね、この羊飼いがやってきてですね、不死を拝んだ、それをあるわけですね。神の印としての天から下ってきたっていう印はあったんですけれども、つまずいたわけですね。43節ご覧ください。イエスは彼らに答えて言われた。互いにつぶやくのをやめなさい。私を使わされた父が引き寄せられない限り誰も私のところに来ることはできません。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。預言者の書に、そして彼らは皆神によって教えられると書かれていますが、父から聞いて学んだ者は皆私のところに来ます。誰も神を見た者はありません。ただ神から出た者、すなわちこの者だけが父を見たのです。で、この預言者の書って書いてありますね。ここに預言者の書に、そして彼らは皆神によって教えられる、おそらくエレミア書の31章だと思うんですが、31章の33節にこう書いてあります。新しい契約についての予言です。私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。旧約の時代は石の板に書いてある、石ですね。そこに私の他に神々があってはならないですね、偶像を作ってはならないと書いてあったわけです。でも彼らはそれらをことごとく破ったですね。違反した。だから私はその律法を心の中に置くと言ったんです。どうやって心の中に置くことができるか、神の聖霊によってなんです。それエゼキエル書に書いてあります。新しい心を与える、その時に霊を与えると、神様ご自身の霊を私たちのうちに与えてくださるんですね。それによって私たちが一生懸命外にある規則を守るぞ守るぞって頑張っても、こっちにそれを守る力がないわけなんですよ。わかりますか？こことっても大事ですよ。こっちに守る力がないから、罪ある肉を持ってるから、だから守れないんです。かえって逆のことを行うんですよ。 それがイスラエルの歴史でした。だから神様は究極的に、私は私の霊をあなた方の中に入れると、それで心の中に律法があるから、ただ聞いて信じていくだけで、ただ信頼してですね、ついていくだけで、できなかったことをすることができるようにするよと。ここがとっても大事なんです。これが霊と肉の違いです。よく日本人の中ではクリスチャンじゃなくてクルシチャンになってしまうという話があります。わかりますね、今の言葉ですね。混乱してしまうんですよ。でこれを私たちに与えてくださってる。で異端と、今もカルトのことがですね、今社会問題になってます。まあ今世界中もそうですけれども、日本でも起こってますけれども、普通の教会でも残念なことに起こってるんです。今いわゆる正統派と言われている教会、異端だけではなくてですね、なぜか、なぜでしょう。私が持っているこのプログラム、私が教えていることに従っていきなさい、でないとあなたは堕落するよってことを教えるんです。これ新約じゃないんですよ。新約じゃないんですよ。新約は何て教えてるか、第一ヨハネの2章の27節に書いてありますけれども、あなた方の場合はキリストから受けた注ぎの油があなた方のうちにとどまっています。それで誰からも教える受ける必要がありません。びっくりしますね。誰からも教えを受ける必要がない。これはですね、今も私こうやって教えてますけれども、それをやる必要はないという意味ではありません。そうではなくて、実際に皆さんの心、霊に語りかけて実際に教えてくださる、それによって行動に移すことができるようにしてくださる方は聖霊様なんですよ。今私が語ってますけれども、私から離れたらもう何もできないじゃないんですよ。そうではなくて、聖霊様が教師になってくださってるんです。それで皆さんが神からの声を聞いてるんです。同じ言葉を発していても、皆さんが神からの声を自分の生活の中にある具体的な事柄の中で見出すことができるんです。これが新約の奥義なんですね。それをイエス様が今おっしゃっています。そして47節に行きます。誠に誠にあなた方に告げます、信じる者は永遠の命を得ます。私は命のパンです。私あなた方の先祖は荒野でマナを食べたが死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがないのです。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉ですと。私が命のパンだ、だから私を食べなければいけないとイエス様は言われたんですけど、今度は肉を食べなきゃいけないと言われました。でこの肉を食べるというのは一体どういうことか。前回お話ししましたが、イエス様をじっくりと見ていきなさい、イエス様を楽しみなさい、イエス様を慕いなさい、イエス様と交わりをしなさい、イエス様を研究しなさい、そういうことです。その積極的な言葉として今言われているわけなんです。ところが52節を見てください。するとユダヤ人たちは、この人はどのようにしてその肉を私たちに与えて食べさせることができるのかと言って互いに議論し合った。まだ肉的な領域で考えてるんです。どうやってその肉をとなんかその食べさせることができる。それでイエス様がこう言いました。イエスは彼らに言われた、誠に誠にあなた方につけます、人の子の肉を食べ、またその血を飲まなければあなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は世の終わりの日に、その人をよみがえらせます。私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物だからです。私の肉を食べ、私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまります。生ける神、父が私を使わし、私が父によって生きているように、私を食べる者も私によって生きるのです。これは天から下ってきたパンです。あなた方の先祖が食べて死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きます。 これはイエスがカペナウムで教えられた時、街道で話されたことである。はい、肉というのは私の肉だ。彼らは何かの肉を探してたんです。何の肉だろうな、私の肉だよって言ったんです。で、私の血だよ。はい、イエス様をじっくりと見て、イエス様と交わりをしていく中で最も深い交わりをしていく、その領域はどこですか。イエス様の十字架の苦しみです。キリストの苦しみとの交わりです。肉を食べる、血を飲むですね。先ほども行いました聖餐式です。もちろん聖餐式のみならず、日々キリストの十字架の前に出ていくことです。皆さんもご覧になったと思いますが、パッション、ペッションですか、ですね、ありますね、 The Passion of the Christ、 英語だとそうですけれども、あのメル・ギブソンが作った、ご覧になりましたか。あそこで監督が出ている場面があります。ご存知ですか。イエス様が十字架につけられ、つけられる時にですね、釘が打たれます。で、釘が打たれる、釘を打っているローマ兵のその手ですね、釘を持っている手です。そこだけは彼が演じてるんです。彼は思い入れがものすごくありました。キリストを打ってるのは私だ、私がキリストを打ってるんだということですね。このように私たちがキリストとの苦しみの交わりですね、私の罪がイエス様を十字架につけたんだ、私がつけたんだ、そしてそれをイエス様が全部受け取ってくださってるんだ、これによって全部の罪が洗い清められるんだ、血によって清められるんだ、この裂かれたあのぐちゃぐちゃになった肉によって全部の罰が打たれてるんだ、これで癒されるんだ、これをここでイエス様が言われてるんですよね。これをしたらどう書いてますか。約束が、私の肉を食べ私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまります。すっごい約束だと思いませんか。これほどの約束ないですよ。どうやったら私たち一つになれますか。夫婦でもこれ以上一つになれませんよ。まあ、クリスチャンだったらキリストにあったら一つになれますけれども、その人の中に入れませんよねでも霊にあってキリストとはそれができるんだと、本当にすごい約束です。ところが、ところが60節を見てください。60節、そこで弟子たちのうちの多くの者、今度は弟子たちですよ、弟子たちのうちの多くの者がこれを聞いていった。これはひどい言葉だ、そんなことを誰が聞いておられようか。今喜んで聞いていた人もいたかもしれ、いや、いらっしゃると思うんですけれども、これをそのまま受け取ったらどうなるか。イエス様の肉をちぎってカー食べて、イエス様の血をそのまま飲み干すという意味で取ってる。だからこんなひどいことを聞けねえよって言ってるんです。特に 人食いでさえもが、私たちはもう、ね、ひどいですけど、ユダヤ人にとっては血を抜いて肉を食べますから、血を飲むなんていうことはもうとんでもない話なわけなんですね。とんでもない話なわけなんです。で、しかしイエスは弟子たちがこうつぶやいているのを知っておられ、彼らに言われた。このことであなた方はつまずくのか。それではもし人の子が元にいたところに登るのを見たらどうなるのか。この元いたところってのは天ですよ。天に登られるということですね。命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話したことは、言葉は霊でありまた命です。はい、ここでイエス様ははっきりとおっしゃいました。今まで話したことは肉じゃないよ、御霊のことであって命のことなんだよっておっしゃったんです。とっても大事ですね。ローマ書の8章の2節に命の御霊の原理という言葉が書いてあります。命の御霊の原理です。 ちょうど自然の法則の中に重力の法則ありますよね、はい、いろんな法則あります。あとは空気力学ってのあります。飛行機なんで飛べますか、ね、その圧力の違いを利用してるわけで、空気力学って言いますよね。いろんな法則がありますですね。で、その法則と同じように命の御霊の原理法則があるんだよっていうことなんです。で、この法則に基づいて生きていけば、私たちは今あるその大きな理解のギャップを理解することができるわけなんです。この法則に乗らなかったら、ちょうど私たちが紙一杯ってですね、天に昇ろうとしているようなものなんですよ。それがイエス様が言ってる、肉は何の益ももたらしません、どんなに頑張っても無理なんです。どういう法則か、信じる原理なんですよ。それを御言葉をそのまま信頼して、その通りだと思って受け入れていくことなんです。これがいろいろと緻密に頭を働かせて、こうだああだこうだああだとやってしまうから、原理が原理として働かないんですね。信じることなんです。こうしなさいと言われたときに、そのまま、はい、わかりました、なんですよ。インターネットで知り合ったクリスチャンの方の証なんですけども、日本人の方ですね。敵を愛しなさいという証の中で、あとはあの何だっけ、頬を叩かれた、ね、もう一つの頬も出しなさいって。普通はできませんよね。ちょっと何か嫌なこと言われただけで、この野郎って私たちは思いますよ。でもこういう証でした。お母さんがですね、ボコボコに叩いてきた、信仰を捨てろということで。でもその時に御言葉が、その御言葉を与えられたんですね。そのままもう抵抗するのやめちゃったんですって。抵抗するのやめたんですって。そしてお母さんも ずっと叩いてるわけですよ。でも全然抵抗しないから、もうやめて、それ以降信仰を捨てろということはなくなったという証です。その人にできますか？できないです。できないんです。その時に何が起こったか。御霊がその御言葉を与えてくださったんです。御霊が聞かせてくださったんです。私がこれをしなければいけないなんていうのはないんです。私がじゃなくて、神様が語りかけてくださった時に、はい、わかりました。信じて聞いていく時に、聞いて従っていくときに、神様は従うことができる力を御霊によって与えてくださってるんです。だから行いによらないで信仰による、肉によらないで御霊によってなんですよ。わかりますか？ですね。これがクリスチャンがクリスチャンにならないその秘訣なんですね。信仰で今聞いておられるんだったらこの問題はありませんですね。立法的にならなくて済みます。どんな大変なことでも耐えられます。でももし辛いなって思ったら、ちょっと考えてください。ちょっと考えてください。何かが違うんじゃないかですね。で、それで次にいきますよ。しかしあなた方のうちには信じない者がいます。イエスは初めから信じない者が誰であるか、裏切る者が誰であるかを知っておられたのである。そしてイエスは言われた。それだからあなたは、私はあなた方に父の御心によるのでない限り、誰も私のところに来ることができないと言ったのです。で、このように言われた後に、こういうわけで弟子たちのうちの多くの者が離れ去っていき、もはやイエスと共に歩かなかった。ここでそのイエス様の宣教活動の半ばで一気に人がいなくなったんです。ですね。ですが、で、そこでイエスは十二弟子に言われた。まさかあなた方も離れたいと思うのではないでしょう。するとシモン・ペテロは答えた。主よ、私たちが誰のところに行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。私たちはあなたが神の聖者であることを信じ、また知っています。素晴らしい告白です、このペテロの告白。まず私たちが誰のところに行きましょうです。もし今仮に信仰を捨てて、ね、あ、もうなんか大変だわ、信仰生活やってらんないわ、他に満たしてくれるところがあるんでしょうかということです。他に行くことが、行くところがあるのか。離 初めの愛をから離れてしまったっていうのは事実かもしれないけど、じゃあその初めの愛を捨ててどこかにあるのか、その初めの愛に勝るものがあるのかという問いかけですね。ないです。だからあなたのところにいます。絶望している人が本当の弟子になれます。他のところには何もない。で、二つ目に命、永遠の命の言葉を持っています。ここが先ほどからずっとお話ししていることです。言葉、イエスの言葉にこそ永遠の命があるんだということであります。聞いて信じていくだけで、そこに先ほど言った命の御霊の原理が働くんです。永遠の世界を見ていくことができるんです。私たちこの地上にいますけれども、永遠の霊の世界の中で生きていくことができるわけなんです。私は天使は見たことありませんけれども、天使もいてくれています。天使の活動は本当に大きいですよ。一つの国、大きな国を一人の天使が支配しているのをダニエル書の10章で書いてあります。ペルシャの君であるとか、ギリシャの君であるとか。一人の天使が来たらどうでしたか。イエス様が復活されるときに岩が、転がりましたね。そして、アッシリアがエルサレムを取り囲んだとき、一人の天使が来たら13万5千人が死にました。この霊の世界に私たち生きています。だ、霊の戦いなんです。祈りなんです。で、この祈りっていうのがプライドが崩れるんですね。私もそうなんですけど、だってもうこうやってこうやってああやってやればいいじゃないか。祈りなさいね、こうやってですね、祈りなさい。自分のこの理性と反対のことをしていくわけなんです。で、子供みたいにならないと祈れないんですよね。でもこれが霊の戦いなんですね。はい、では最後に行きますよ。イエスは彼らに答えられた。私があなた方に12人を、あなた方12人を選んだのではありませんか。しかしそのうちの一人は悪魔です。イエスはイスカリオテ・シモンの子ユダの子と言われたのであった。このユダは十二弟子の一人であったが、イエスを売ろうとしていた。非常に不思議なことですが、イエス様が選ばれた中に裏切る人が一人いたということですね。本当に不思議です。で、イエス様はこのイスカリオテのユダについてはかなりたくさんのことをヨハネの福音書ではお話になっていますですね。この滅びに定められたものということで、選ばれたものということで、ヨハネの17章にも書いてますけども、これからの学びで、見ていきたいと思います。ということで、命のパンでした。皆さんも食べてください。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に命のパン、永遠の命の世界の中に私たちを招き入れてくださってありがとうございます。これの鍵となるのが信仰を持って受け入れていく、私を信じなさい、また永遠の命の言葉を持っていますという言葉です。天のお父様、ありがとうございました。主よ、どうぞ私たちが目に見るところによらずに、目に見えないものに信仰を寄せて歩んでいくことができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。